新作アニメをやらない地方局に存在価値はねえ。
セブンと
ガンナーのクイズマジックアカデミー in 南流山。
シャロンの水着フィギュア早く出しやがれ。セブンです。
まあ、さっきのはグンテレ、まあ、群馬テレビのことです。ガンナです。
思いっきり地方放送ですね。
だってさ、ひでんだよ。やってくんないんだもん、何にも。
うん、誰もわかんないし、いいかな。
で、まあ、話急に変えていい？
はい、なんでしょう。
よいしょ。
とりあえずですね、前回俺が転生賢者になった時に、まあ、転生祝いとしてね、素敵なものを、なんていうかハイテク機器をいただきましたので、お返しにちょっとね、俺も転生祝いを持ってきたので、はい、どうもセブンさん、転生賢者おめでとう。
ありがとうございます。なんかやたらでかいですけど。
え、いや、まああんま面白いもんが見っかんなかったんでさ、とりあえずあの部屋に置いてあったら邪魔なぐらいでかいサイズの方がいいかなと思って。うん、
確かにこれ普通にあったら邪魔なんですけど。
邪魔だろ。うん、
開けて。
あ、いいよ、普通に開けていいよ。
ちょっとビビ
が見たんですよ。うん、中身は割と好みだと思うけど、持ってたらごめんな。
あ、俺持って。
うん、持ってた。
持ってない。
持ってない。いける。
あ、これ大丈夫じゃん。
うん、
ですね、私はキャー専用ですかっていう感じな
ん
ですけど、
うん、
サザビーの、マスターグレードでございます。すいません、本当にありがとうございます。
とんでもない。ていうか、でけえな、やっぱ
でかいっすね、これ。
5、60センチある、箱だけで。
うん、のモニターにもって同じくらいなんですけど。
でかっ。うん、箱的には邪魔でしょ、それ。
箱
って
組み立てれば大丈夫ですか。
あ、まあまあまあ、
組み立てたら、
うん、あるんですよ、ここかけて。うわー、なんか白だか赤だかはっきりしてくるの。
赤玉ですか。
やだな、それも。で、
はい、ありがとうございます。
いや、とんでもない。
多分3年がかりで組み立てる予定なんで。
あ、はいはいはい、もう好きなだけ頑張って。
はい、というわけで、今年も最後の多分放送になるかと思いますが、
うん、まあね、
うん、まあ、いつも言うことながらよくこなき続きましたね。
なんかいいの。これ続けていいの。まず
大丈夫です、僕の、うん、あれです、ゲストを呼ぶ相手がいる限りは多分続きます。
あー、しばらく終わんねーな。
多分来年もよろしくお願いしますって感じになると思いますけど。
ほんとすいません、なんかこんなの聞いてやれね。もう、
はい、というわけで、
申し訳ないっす。
はい、今年最後になりましたけど、はい、今回も行きましょうかね。
はい、じゃあ行きましょう。
この番組はオメガセブンの提供でお送りいたします。はい、改めましてこんにちは、セブンです。
はい、こんにちは、ガンナーです。
ですね、今日もゲストをお呼びしているんですけれども、うん、ですね、今日は今までと完全に今までの残念な人たちと違って、
うん、
ものすごい人たちなんですよ。
まあ、でもぶっちゃけタイトルの時点である程度ピンときてる人も多いんじゃね。
まあ、そうですよね。
うん、
でですね、多分そのこともあって意識したと思うんですけど、
うん、
先ほどすごい失敗をやらかしましてですね。ここ今流山で収録してるんですけど、
うん、
実家の僕の群馬の家に収録機材忘れてきましてですね、
うん、このバカはですね、高速を使って2時間かけてさっき帰ってきました。
すごかったですね、うん、ここ1週間僕クイズやんないでワンガンミッドナイトっていうゲームやってたんですよ、
うん、
あれがすごい役に立った瞬間でしたね。高速の、
うん、
なんていうの、ワンガンミッドナイトぶりっていうのを使って、
はいはい、
あれは、うん、すごい実写でやっていいものかっていう感じだったんですけど、
そんなに飛ばしてきたの。
自分のちなみに僕の車の今は親の車乗ってるんですけども、
うん、
走行距離出すメーターがアナログなんですよ。
ほいほいほい。
要はスロットのドラムがこうぐるぐる
あれ
ね。で、一番右のところに、
うん、
100メーターの単位のあれが
あ、はいはいはい、
あれが今まで見たことないぐらい速いスピードでぐるぐるぐるぐるんですよ。俺これ大丈夫かなと思って。
やべ、覆面いたら一発で捕まってる。
覆面いなくてよかった。で、その降りて下道走ってたんですよ、
うん、
そしたらね、ちょうど俺がね、赤黄色信号突っ込んだところに、
うん、
なんすかね、パトカーがちょっといて、やべっていう。
あ、危ない危ない。
うん、まあ、そんなハプニングがありましたが、
うん、
まあ、それほどすごいゲストということで今日は勘弁してください。
あ、はい、もうね、とりあえずまあ謝っとけ。
はい、すいませんでした。というわけで今回のゲスト自己紹介お願いいたします。
はい、もうみんな分かってると思いますが、南流山ってことで、私ミリスト はい、南長山とはあんまり関係ないんですけれども一応なんだようです。
あ、どうもようこそいらっしゃいました。
お二人ともごめんなさいでした。
本当すいません。このバカが本当すいません。
本当すいませんでした。
あの後でちょっと説教しておきますんで、あの元シーサイの裏に呼び出して説教しておきますんで、本当に
本当にごめんなさいでした。
いや、
うん、実はお二人今回お呼びしたんですけどね、お二人とも実は結構すごい人じゃないですか。
何、
まあ、僕ミレスさんは3の時初めてお会いしたんですけども、3の時のミレスさんって言ったらもう神なわけですよ。そういうイメージが僕はありましてですね、最初お会いした時は本当にもう僕はこんなにちっちゃくなって、あ、どうも初めましてという縮こまって挨拶した記憶
があ ります。僕が最初にセブンさんに会った時どんな感じだったか覚えて、やっぱりあのインパクトが強いセブンさんを覚えてるんで、
あ、まあ、あの主にあのパツキンで あ, のあんな格好してるあっちばっかり
ですね。なんかセブンさんの、ね、思い出って言ったらやっぱりそれなんですね。
一般人の格好してる方を見るとなんか別にそれほど驚かなかったし、
なんだこの人は誰かなぐらい一瞬思っちゃうかもしれない。
まあです。
最近はおとなしいですよ。うん、最近はもうあのそちらの流山の、お姉ちゃんの方がすごい。そうですね、あと南田さんなんですけども、これまた南田さんと初めてお会いした時は多分大会、どっかの大会、多分ソライスですね、だと思うんですけど、まあ、南田さんといったらあのスタッフとかやってますよね。
まあ、そういうでも ね,、ねそんな、いや結構みんなスタッフ歴長いように見えてるんですけど、全然スタッフ歴は長くないんですよ。
え、そうなんですか。
3の本当裁判機、あの権竜杯っていう、はいはい、まあ、でっかい大会があるんですけど、そのあとぐらいからそういうスタッフの道を歩み出したんで、
お
もっと前にやってる人たちはいっぱいいるんで、
ええ、なんかすごい長い印象があるけど、
そうですね、まあ、その辺のことはね、お二人にちょっと後で詳しく聞くとして、せっかくですから、じゃあなんかお二人の、カードネームの由来とかそんなの聞いちゃっていいですか。
由来ですか、
はい、
聞くんですかそれ。
ぜひお願いしたいな。
なんかみんな信じないんですけど、あの僕実は文系じゃなくて理系なんですよね。使ってるのが学問その他のイメージが多くて、みんな文系だろうって言うんですけど、実は理系でして、であの化合物の中にですね、ミリス酸チンアミドっていう化合物があるんです。
え、
ミリス酸チンアミドっていう化合
物。ミリス酸チンアミドですか。
はいはい、はい。でちょっと音の雰囲気的に最初3文字だけ取ればいいかなっていう思いまして、まあ、そういう風にしたんですけど、
俗説ではゲームエロゲームメーカーの、
あー、そうですか、
スタジオうーんの方だという、
すいません嘘ついてます。
やっぱうちまーちゃんの方
か。やっぱそっちが僕なんですね。
いや、あの名前でやってたじゃないですか。それでですね、はいはい、僕、まあ、今ちょっとブログ更新してないんですけど、ブログ書き始めて1日目にですね、愛媛のプレイヤーさん、ちょっと名前覚えてないんですけど2の時ですね、
はいはい、
あのそのカードでやってましたら、いきなりちょっとあの声優さんの名前を打たれまして、
お
その要はそこの
ね、
そこで有名だった声優さんの名前をいきなり打たれまして、
お
これは俺に言ってるのかなと一瞬ちょっとだけ考えたんですけど、まあ、僕はさっき言った通り、
あのね、そういうことにしとい
て、なんか進まれちゃったよかって
。だってそれは信じたいですよ。
いや、まだ掘ってもいいなら掘りますけど。
せっかくもこちらですもんね、あの、うん、じゃあせっかくだからスタジオミリスの作品どんなあるかなって調べていこうかとか言ってたんですけど、
うん、あのそれ一本も知りませんでした。申し訳ないです。俺らちょっとそっち方面弱くて申し訳ないです。本当に、
あ、そうなんですか。じゃあそういうことにしておきましょうか、
はい、
そういうことにしといてくださると僕の方も
了解しました。じゃあ適当に今のは切るふりをしておきます
んで、そのまま流す、
はい、
あ、やっぱり。
それ実はこの番組カットしたことないんです。
僕の仕方分かんないです。
本当じゃないです。
じゃあ南田さんの方はいかがです
か。いや、もう本当に表ブログのトップに書いてある通りで、スミスミナイトでググってください。
そうですね、
まあ、もうちょっと説明すると、まあそのまあ、クマワンがプレイ始めリリースされた当時、まあ、川澄彩子と浅沼澄の、まあ、ドットハックスミスミラジオというのがありましてですね、そこでですね、こうよくまあ適当なことを、まあ、マスミンは言うわけですよ、
うん、
それを、まあ、川澄彩子さんにたしなめるわけですよ。 でそれでだんだんだんだんやり込められていって、もう反撃する手段がなくなって逆ギレして、こう浅野真澄がよくなんだよって言うわけですよ、もうそれがそのまんま由来です
ですね、実は何を隠そう、俺その番組一話も逃さず全部聞いてましたっていうか、ぶっちゃけゲームとかよりラジオが一番面白かったっていうのが正直なところなんですけど、
まあドットハックはそうですね、
ですよね、
う
ん、うん、
なるほど、うん、じゃあ、うん、まあお二人とも残念ということでよろしいですか。
それは最初残念じゃない人をお呼びしましたって言ってたのに、
やっぱ僕の知り合いとかそういう人しかいなかったんですね。うん、こうなんでいいのかな、ナナさん。
じゃあとりあえず一旦切る。
うん、まあいつも通りの展開ということで。
じゃあすいません、次行ってますんで一旦切らせていただきます。
ここで1曲をお送りいたします。ミニスで地球オーケストラ。
耳を澄ませば見えない遠く、歌っている声が聞こえる。この街の中あの声を出す機械なんて見えないないよ。あの声がここまで届かずに消されたから聞こえない、あの透き通った歌。聞こえてくるよ小さな音が、地球オーケストラ。
お送りした曲はミリスで地球オーケストラでした。
それでは改めまして、じゃあたまには熊の話でもしよっか。
たまには。
たまに
でもすごいゲストが2人もいいですからね。今回は、全国大会、全国大会についてお話ししていきたいと思います。
はい、
はい、というわけで先ほどのミスさんにはそう振ったんですけども、3の時証拠全部取られてるじゃないですか。
あ、はいはい、
どうやったら取れるんですか。まあ、どうやったら取れるってすごい言い方ですけど。
またバッサリいったね。
いやだからあれは廃人になることですよ ですよね。やっぱりね。
あ、まあそれが究極ですよね。聞いてみたかったんですけども、うん、なんかいきなりこういうの聞くのなんかおかしいかもしれないですけど、ちなみに検診取れるようなお方って一日にクマに当てる時間ってどれくらいだったりするんですか。
いやそれはそんなにまではいらないんじゃないかなと思うんですけど、僕的には。
お、
全国大会の時はちょっと激しくなるとは思いますけれども、
うん、もう一日こもったりはしたりするのは当たり前な日はあるんですか。
あ、僕が検診取らせていただいた日は、日っていうもう本当に日なんですけど、一日で400ぐらい、確か508人だったかな、それ抜きまして、でそのうちの400を多分1日で稼いだんだと思うんです。
あ、
僕多分ブログ見れば書いてあるんですけど、80クレやったって書いてあります。ただそれ1日中でもなくて、途中まあご飯食べに行ったり、まあ、適当に少し休んだり、
うん、じゃあそれも失礼ながらミスさんのブログ的な表現で言うと軽く80クレってやつですか。
軽く80クレにしてはちょっと重かったんですけど、ね、あの頃の全国大会はやっぱり1クレあたりの時間も短いですし、
うん、そうですね、要するに1戦っていうか3ん12問か、
あれ8問ですか。
8問でした。1人2問の4人。
1人2問の4人。そうですね。
あ、そっかそっか。まだ放棄の前ですもんね、確か。
8問2セットですね。
ですよね。
その頃はまだ3セット目のボーナスがなくてです
ね。そうか、ね。じゃあ金もかかったんじゃないですかね、もちろん。
で、全部今に比べればお金かかんないですよ。
ああ、そうかもしんないですね。確かに。実質
的なことを言っとくと、当時3、三重さんが紙取った時の3っていうのは、まあ、
う
ん、今の勲章方式ではなく、
ね、
勝ち抜き人数だったんですよね、これが。
そうですね。
で、うん、なんていうのかな。
確か、好きなジャンル選ぶんだけども、ジャンルは全部ランゴ。
そうですね。
で、
ランダム5で、で、上位3名までが、まあ一応勝ち抜き人数カウント。
です
ね、4位は無条件で半減。
半減
でした。半減でしたね。だったはず。うん。
はっきり言って3は僕全然勝てなかったですね、
うん、なんだろう、苦手な色が2色あった時点で俺はもう半分諦めてた正直
僕の中で2と3、うん、4が本気ですよね。
そうだね。
だ2と3はもう極悪仕様で、本当に特に2がもっとすごいひどかったじゃない
ですか。2は第1回がひどかったじゃん。3位も落ちたじゃん確か。
そう、1、2位しか勝ち抜けなかったんですよ。
そう、2回目から多分3人勝ち抜きになってきましたけど、3
人勝ち抜きになってもあれつらかった
です。まあそうっすよね。
僕あの頃の全国大会ってもう出されるジャンルと形式が決まってるじゃないですか。
そうなんですよね。1個のやつが本当にトーナメントと一緒にランダムで1個出てくるって形でしたもんね。
僕確か丸バツを引かされてる。
うわ、
それでまあ丸バツ8問ですよね、あの時も。12問でしたか。8問で
したよ。あれ8問かな確か。
あの当時もう8問
なんですよね。
で丸バツで僕 99.7 ぐらい出して4位で負けた、それは辛いと。
辛すぎですかそれ。
それはきついわ。
あなんか2の全国大会そんな感じだった
と思う。そうですね、相当ひどかったっすよね。ぶっちゃけ俺1の決勝の曲が聴けるっていうのが楽しみでやっただけだった気がした。
あ、
そう、2の全国大会は ね
2の全国大会しかもあれなんですよね、あの貢献度の入りが半端じゃなかったじゃないですか。
そうそうそう、あれで一気になんか貢献度がなんかもう意味がないもんなってね。
そう、
だって僕あれですもん、あの貢献度トナメだけだったら2の頃月にマイナスですから、
ね、おお、なんと。
あ、でもゴールデンタイムだったらそんなもんなっちゃいますかね。
うん、
そう、一応補足しますと、その時の貢献ポイントっていうのはだいたい決勝3回戦まで残ってようやく1ポイントで、まあ、あとは順位に応じてで1落ちとか2落ちすると逆にマイナスになるんですよ、そのプレーで。で全国大会は参加賞で貢献ポイントが100ポイントもらえるんですよ。
あった。
あのそれよりもでかいのは1人やって1人倒すと 5ポイントもらえるんですね。 で、
そうで
したね。1位の人がだいたいあのあれなんですよ、2の頃の1位は全国大会1回終わると5000増えてるんですね。
そう、あとなんか倒した人数かけるいくつみたいな感じじゃなかったかな、
うん、そうそう、だからあれは貢献度システム的にあれもうなんか全国大会にずいぶん依存してるなっていう気がありますね、
う
ん、
そうですね。途中で崩壊しちゃったからどうにもこうにもって感じだったよね。懐かしいな。まあそれ言ったら1とかももっとすごかったけどね。
まあ3回
まあ丸抜25問先に100点取ったやつが優勝っていう全国大会だったから、
うん、まあそこら辺1の思い出話、
ね、1の全国大会は今の検定ですよね。
そうですね、
ですね、今でいう検定試験になりますよね。
しかも修練生カードじゃないと簡単な問題が出ないって落ちちゃったので全部サブカっていう。
ああ、そうです。一応これも補足させていただきますと、こう1の校の全国大会というのはですね、まあ、出題問題が階級に依存するんですね。だから上の階級に行けば行くほどこう難しい問題とか変な、その当時は逆回し問題文の結末から出るような形式とかそういうのがありまして、だからもうそういうのが嫌だっていうことでみんなこうその時のためにサブカを作って修練生で突っ込んで、まあ、
まあ上を狙うって
そういう感じで、
そうですね、
でそれに対してもらえる報酬っていうのが確か1位勲章10個、
あれ100個じゃなかったですか。
いや10個のはず。
10個でしたっけ。
うん、いや俺画像を持ってるから。
ああ、うん、ただなんつうか王冠のアイコンが作って話だったけどそんなやつは見たことなかったっすね。
そうですね、俺も見たことなかったですね、うん、
結構やってはいたけど、
まあ、なんとかね昔のもかっこいいですけど、
うん、
今のはどうですかね。今の放棄ですわ。
正直僕はあんまりやる気しないんですよね。
ですよね。せえな。今の放棄ですっていうとやっぱどん辛い、辛いっていうかなんていうの、金かけたもんガチでもないですけど。
そうでもないですけどね。ただあの、 1日で称号取れるかっていうとちょっと難しいですよ。
そうですね、ある程度時間がまとまって取れる人じゃないとちょっときついんじゃないかなって気がするんですけど、うん、本当に
そうですね、
うん、
今のん今の勲章じゃねえや、なんだっけ、
えいや勲章ですよ、
勲章でいいんだ、
あれってボーダーちなみに称号取りはどれぐらい、300ぐらいですか、
今回が700
ぐらいでしたっけ確か、
でだいたい500位以内に入る、まあ一部では議席を取るっていう表現が、まあ、通ってるんですけど、まあ、500位以内に入るにはだいたい110前後いりますね、100から110前後、
なんか上がりましたねそれもいつの間にやる、
いやもうだいたいそんなもん、第1回だと多分120ぐらい取ってもランクインできなかった記憶が、ちょっとそこら辺はまあ多分公式サイト改めて見直してみればまあ分かるんですけど、確かだいたい第1回は120ぐらいがボーダーで、まあ徐々に下がっていって今回が100個ぐらいでも入れるはずです。現に私が115個で315位っていう自己ベーが出たんで、まあもうちょっとボーダーは下がっているかもしれません。
まあ僕は上あれですね、5回勝って上位クラス行ってボコボコにやってすぐ落とされてなんとも言えません。
あでもそれでもそこから這い上がって這い上がってってやっていけばとりあえず収束80ぐらいまでは収束できるんですよ理屈上。ただその80より上はまあ要するにもう上位クラスにできるだけ長くとどまって稼がないといけないっていうそういう領域になるんですけどね。まあその計算の理屈は多分80がどういう意味持つのか多分自分で計算してみればああこういうことなのかっていうのは分かると思います。
いい、あとはリアルな話にくれじゃないとやる気になるんです俺はきついもの、
はい、金かかりますね、学生とかやっぱ辛いんじゃないかな
でしょう、ね、あれは間違いなく安月給の身にも辛いっすよ、
うちらきついっすよ、
いやこうまでだったらですね100クレもあれば称号取れたはずなんです、ね、結構
すごい、ね、こんなもんですか、
仮に全部1位取ったとしたら100クレいくつ
500個ですね、
今回100クレで700いけないことはないとちょっととある人が言ってたんですけれども、それは、まあ、もうずっとトップを
理論値のトップを取り続けろってことじゃないですか
そうですよねきついっすよね、
きつい、
うん、まあ、昔から僕は縁がない話、縁がない、システムなんで
まあでもそんなこと言っても私もその議席確保できるようになったのは4の本当の末期の末期からですよ。
そんなもんすか。
いやだって2の頃はそれこそセブンさんと同じでこうはっきり言って2戦勝ち抜けませんでしたもん、
まあ、俺もポコポコ負けておりましたけどね本当に。うっかりサッカーとか引いたらその時点でアウトだったもんねそういえば
で3は3で多分に25人くらい抜くのが精一杯でしたし、そういう意味で言えばまあ歩みは遅いけど一応長くやってるまあメリットがあるのかななんて、まあそんなわけで諦めまあ荒木メイナーじゃなくて諦めないっていう感じでやっていけばいつかはまあ500以内には入れると思うんで、まあ無責任ですけどまあ継続は近なりなりっていうことでね、
今のギャグはスルーしていいのかな
とりあえず大会話はこれにしておきますか
じゃあ次
頑張ります。
ここで一曲お送りいたします。なんだよね、ワンダーモモーイ。
できない夢見たお昼寝タイム、おかけフォーカス振り切り、二人で走る青いバイク、潮風の中、地球の平和を守るため、遥かな星から来たけれど、渚の墓陰で肩を抱かれて使命を忘れそう。ドキドキドキドキモモ変身、何待ちか 角に突然の嵐変身の叫び声あたりを揺るがす迫り来る敵の目にかすかなためらいそれじゃノーグほら常に勝負はついてるクラブクエンサーキャノンボーダー息の根止めるならワンダリンもどき最高そこクイーンスター破壊しつつ私アオファイガー
お送りした曲はなんだよでワンダーモモーイワンダーモモバージョンでした。
はい、というわけでクマバレスの2
まだやんの？
まだやるよ今日はやるよ。
おー、なんかちょっと新鮮、うん、逆にね
ちょっとあれでしょ、クイズマジックアカデミー番組っぽいでしょ。
うん、6回目にしてやっと
うん、
まあいいけど。
はい、というわけで次は店舗大会について話していきたいと思います。
はい、
はい、というわけでお二人今回ゲスト呼んで、またお二人は、うん、もうねなんか優秀なスタッフじゃないですか。スタッフじゃないですか、有志ですか。
ですけど有志なんですけど、うん、ソラリスに関しては。
あ、そう、そうなんですか。
ソラリスは基本的にみんな有志です、
そうです、
なんで有志なのにみんな有志なのになんかすげえ手際
がいいですよね。い
や、まあ、うん、昔からいろいろちょっとお手伝いさせていただいてたので、
そう、初めの頃、まあ私も途中から参加なんですけど、初めは店長と LCU さんぐらい
し、ですよね、
まあ、がそれがだんだん私が来て、まあ船さんなりトリップさんなりが来て、いつの間にかこうミリスさんが店長の代わりに大会の統括的な立場に立って、
誰かやってくれるんだったら、
まあ、でもミリスさん以上にまとめられる人はいないと思いますけどね。多分僕がやったら誰も言うこと聞いてくれないですよ。
そんなことはないですよ、そんなこと。
なんだよさんも各店舗のいろんなとこ行ってねスタッフやってますけど、
まあ本当にあれ、まあ、あれも本当有志なんですよ。ちゃんと店員、まあ、その店さんにちょっとまあこうまあ、こういう理由で、まあ、手伝いたいんですけどっていう話をして、まあ、店員さんの許可をもらってからこういろいろと店員さんの代わりにこう誘導をやったりとか記録を取ったりですとか、
うん、
そういったことをやっていると、まあ、そこら辺多分ハルスポに行けばそういったところよくわかるかと思います。
そうですね、
まあ、そうですね、うん、前回ソライスのアニゲ杯なんだよ杯だったわけですけど、
うん、
そうそう、あら、突っ込んだ方がいいのかな、
突っ込み待ちだよね。
僕も横で、ちょっと、横に変な人がいてる。まあ、どうしようかな。
いや、何を言ってるんですか、もう。
どうしたらいいですか、この対象は。
まあ、ぶっちゃけた話、こう、なんだよさん、人生2回目の助走をしてるわけなんですけども、2回目でいいんですよね。
いや、まあ、2回目で、
そうですね、間にもう1回勝手に挟んだりとかしてないですよね。
してませんよ。そんな、してるわけはないじゃないですか。
で、まあ、そういうわけで、サロンの格好してるわけなんですけども、それで前回の、なんだよ、はいは、サロンの格好のまま、参加もして、スタッフとして働いてってことですよね。
でも、やっぱりちょっと、コスプレすると、まあ、動き、やっぱり、まあ、女性のキャラやっていますから、うん、ちょっとここら辺動きとかもちょっとまあ女性っぽくしなきゃいけないとかそういった余計なところ働いて結局普段の運営でやれることやれなかったっていうのがちょっと心残りっていうか、まあ、そこら辺他の有志の皆さんに余計に働くことになって申し訳ないかなっていうのはあったんですけどね、
うん、なるほど。
まあ、実際その時やったのはもう売り子と、まあ、売り子と、まあ、ちょっとした、まあ、場内放送くらいですか。
うーん、
であと、まあ、表彰式の時の商品の読み上げ、そんくらい。普通だったらもう誘導とかそういった記録とかもいろいろやって、あと細かいところと か使い橋みたいなこともやってるんですけど、それができなかったのはちょっと、まあ、やっぱ弊害って言っちゃなんですけど、まあ、花であると同時にちょっとそこら辺、まあ、やりづらかったっていうのは正直なとこありますね。
ああ、そうですね、店舗大会なんかも最近何でもありありですからね、いろんな人がもうな、まあ、コスプレする人もいるし、なんか、うん、なんだろう、真っ白くてとか言う人もいるし、あまり今言っちゃまずかったのか突っ込みそうでした俺自分で。まあ、いろんな人がいるということでね、コスプレしてようが、まあ、何でしょうか、別に許可があればいいと思います、うん、はい。
まあ、周りに迷惑かけなきゃ基本的には問題ないと思うけど俺は、
まあ、そういう話もありし、店舗大会って言ったら、あとあれじゃないですか、 まあ、スタッフの方ももちろんそうなんですけど、参加者の方もなんか特にソラリスとかあの板橋とかあの辺とかすげえレベルが高い人ばっかなんですけども、
うん、
ね、俺なんか1回出ても1回戦も勝ち抜けないんですけど、どうしてあんなにすごい人ばっか集まるんでしょうね。
別にあの勝ち抜く勝ち抜かないじゃなくて、参加したいって思う人が参加できればそれでいいと思うんですね。
そうですね、やっぱ、うん、経験参加したことあるってないとやっぱ大違いだし、
そうですね、参加できないって言ってらっしゃる方もやっぱりいるみたいですね。
あ、うん、でもまあ勝ち負けよりはどっちかというと、まあ、1回でもそういう強い人とやるのはやっぱいい刺激になるんじゃないかなと俺は思うんですけどね。
やっぱりね、強い人と勝負すると自分も強くなるんですよね、どうしても。
でまあ、実際ちょっと横から割り込んで申し訳ないんですけど、まあ、実際そういうそういったちょっとあとその最初の一歩を踏み出せない人のために、まあいわゆる去年正解率限定大会という形で各地でいわゆる正解率を限定した大会というのも開かれて、それがまあ今年もある、まあ継続して開催されたっていう形で、まあ新しい形もまあ我々プレイヤーの方で何か提案できないかっていうことでまあ行ってはいるんで、本当店舗大会っていうのはまあいわゆる全国オンライントーナメントとかさっきの全国大会とはまた違ったそういった醍醐味がありますんで、本当まあ気遅れせずに参加してみると、まあ新しい視点でものを見れるんじゃないかなって思うんですよ。
あ、なんかいい話だ。
いや、これは本当に実際
わかります。
よく、まあ、そうですよね、
うん、
まあ、とりあえず参加してみることがいいということですよね、やっぱり。
そうね、
まあ、とは言ってもね、やっぱ、うん、明らかにあの俺みたいに弱い人が参加すると恥ずかしいんですよね、もう完全に。
いやいや、そんなことはねえって、
うん、まあ、そうなんですけどね。まあ、ミリさんなんか結構レジャランとかいろんなところで活躍されてますけども、
最近はとんと勝てなくな
る。え
いやーダメですね最近。
そうですか、
僕は今の店舗大会っていうか店内対戦ですか、
はいはい、
にはちょっと向いてないっていうか、まあ弱いんですけども、今の今の店内対戦っていうのはすごい難しい問題が多く出るんですよね、やっぱりね。で、なんていうんですかね、あの浅く広くの人は取れないんですよ。正直なところ。
こういうことがやっぱそのジャンルに特化した問題、
ジャンルに特化したなり形式に特化したなりですか、
でその難しいところに来るとちょっと拾うのが、
タイピング使いの人とか本当怖いですよね。向こうは確実に6問取ってきて、
そうです、ね、
難しい問題引いちゃったらこっちは絶対取れなくて、
で、ね、で向こうの得点が100点近いわけですもんね。98
どうにもなんない
みたいな状態ですもんね。
例えばじゃあ多頭なんかに囲まれちゃった人がどう
しますか。僕はまだ多頭の方がいいです。
あ、本当ですか。
タイピングやスロット人に囲まれたらもう絶対勝ち目ないと思います。
あと時間差
も、まあ、でも多頭もね、一部の変なね、なんかアルファにいる U さんみたいな、あれぐらいの精度を持つ多頭だとやっぱりもうどうしようもないですけれども。
そうですよね。
あ、まあ、得意じゃん多頭でも結構きつかったりする時もあるし、
クイジャルでも対策なしじゃね、
うん、
とりあえず相手が落とさないっていうのはもう嫌です ね、
そうすね、
絶対に落としてくれない。
多頭以外で相手が落としてくれるの待つのもきついですよね。
そうですよね。それ以外だと、まあ、店舗大会だとよくやっぱタイピングとかなんだろう、タイピングとかスロット多頭、この辺が結構メジャーだと思うんですよ僕。あとランダムかな。
まあでもランダム減りましたね、
うん、ランダム
はすごい減った気がしますね。
なんかもうランダムは俺好みの世界な気がしてる
から。ああ、そうなんじゃないですかね、
うん、
逆に丸バツ四択連想、この辺が飛んできたりしたらどうします。
いや僕連想大好きなん
で。そうですか。
いやあのですね、強い人、強い人っていうとなんか変かもしれないですけど、まあ、称号を取ったことのある人ですか、うん、
はい、
やっぱり即答系強いんですよね、みんな。
あ、でしょうね、うん、
それはわかります。
丸抜だったり四択だったり、やっぱりそこら辺が取れる人が強いって感じはしますよね。
まあ、なんすかね、ちょっと全国大会の話戻っちゃいますけど、全国大会って丸抜四択、うん、丸抜四択と連想、この辺がやっぱ
あと四文字並べ替えです。
あの辺がやっぱ多く出るじゃないですか。
その辺までが多いかな。
だからその辺持ってる人はやっぱ強いなっていう気もするし、
うん、
たまにちょっと自分雑学の4択をちょっと最近やってるんですけど、それをたまに決勝で投げたりすると意外と刺さってくれたんですね。逆にタイピングなんかやったら絶対刺さんないじゃないですか、
うん、いやタイピング刺さんないっていうのは絶対あれだと思います。違うと思います。
あ、違いますか。
タイピングってすごい刺さるんですよ。
あ、まあ知らなきゃ答えようないですけど、うん、ああそうですか。僕の中ではイメージだと、まず最初のランカーさんは、タイピングをまず抑える。あ、
みんなそう言いますけどね。
でも僕のイメージですね、
実際はそんなことない。
あ、そうですか。
あ、そう、ちょっと補足させてい
ただきます。すごい刺さります。
補足させていただきますと、まあ、いわゆる、まあ、そういう正解率限定大会だと、まあ、逆にそっちの方の方が傾向高いですね。やっぱりタイピングっていうのは、まあ、5になっていわゆる複数回答問が増えましたけれど、基本的には知らなければ答えを導き出すのはとても難しい形式なんですよ。
確かにそうですよね。
そういうところでやっぱり、まあ、ちょっと問題数は多いけれど、
うん、
まあ、まあ、大体8割ぐらい抑えられれば、まあ、そういったちょっと正解率で、まあ、まあ、いわゆる正解率限定大会に出られるような人たちにとっては、まあ、十分に通用する武器になるわけですね、
うん。
そういう観点で言って、まあ、だからそう、まあ、スロットなんかも人気ですね。
なるほど。実際選択系は勘で当たることは十分あるわけですもんね、言ってしまえば、まあ、きついけど。
まあそうですね、
僕のイメージだと勘で当たる分やっぱ後回しになってるのかなっていうイメージがあるんですよ、
はいはい、
僕は勘でそうなんですけどね。その辺とかどうですか。
そういうわけでもないですよね、やっぱりね。
あ、結局一応丸罰なんか知らなくても2分の1当たってしまうわけじゃないですか。
丸罰は辛いですね。
あ、でも逆に上の人は辛いって言います
よ。辛いですね、丸罰は本当辛いです。
もさっきの俺も多頭使いより丸罰の方が嫌だもん。は
っきり言って、ミサの話で6問取っても時間されるとか、なんかそういう話もあるでしょうしね、うん、あ、それ考えると辛いのかな。
丸罰でついた1問差は他の形式では返せないんで。
あ、それはすげえわかります。
しかもなんか精神的にもなんかへこみますよね。そう、あれってね、
あれすげえじっくり考えて俺だけ間違えたみたいな感じ
でね。うん、そうすか。でももう最後にお二人にちゃんと店舗大会とは、自分にとって店舗大会とはなんだみたいな、そういうのあります？
別に何だっていうんじゃなくて、まあ、みんなでね楽しめることじゃないですか。
あ、そういう、
普段はやっぱり画面の向こうの人としか会えないわけなので、
うん、
はい、その人たちと実際に会って話したり対戦したりできるわけで、そういう意味で、あの5で店舗大会モードっていうのができたじゃないですか。
ありますね。
あれすごいいい試みだったなって思うんですけど、
そうです
ね、6にもぜひ引き継いでほしいシステムですよね、これは。
店舗大会うっかりトナメはなくなりましたからね。
そうですね。あれは結構よくあった。
知りたくなるんですけど、これから
ですよね。
そう、本当すいませんってちょっとかなり土下座したくなっていける。
そうですね、本当
そう、やったことがある身としてはね、
ちょっとね。あの、その店舗大会用の一番最初になんか何とか杯とか出てくるじゃないですか。あれ結構かっこいいと、お、すげえな、好みがこういうとこは頑張ってんだなって。
頑張ってますよね。
そう、すごい頑張って、
そういうところは頑張ってんなと、
うん、他にも頑張るところあるだろう。
いやいや、結構頑張ってると思う。
あ、そうすか。
頑張ってはいるんですよね。
そうですね、うん、頑張っていきたいと思います、うん、はい。
まあ、私の場合ですが、やっぱり店舗大会ってある意味もう最近は晴れの日、いわゆる祭りなんかでいう晴れの日なんだと思っているんですよ、
うん。
まあ、要するにその自分が今までに準備してきたものをこのいわゆる発表っていうか、まあ披露して、それをまあみんなに見てもらうっていう、そういった要素がもう最近の店舗大会の傾向では強いのかなっていう。だからこそこう、まあ、全国各地からいろんな人がジャンル限定杯になって集まってくるわけですし、その後の、まあ、いわゆる二次会なんかでも、まあ、そういった問題とかそういう形式の話で盛り上がるのも、やっぱりそこが晴れの舞台であるからこそ、そういった後の、まあ、高野祭も盛り上がるのかなって、そういうふうに自分ではまあ思っています。
ああ、なるほど。
全くごもっともなことですね。
いやいや、実際やっぱ俺もアニゲ杯の前とかだとすごくテンション上がって予習もするし、ぶっちゃけこう 身内を勝手に結婚式をでっち上げて3連休とか取ったりして頑張ったりとかするから。
ちなみに僕は今何回結婚してるんですか。
あ、セブンさん今バツイチ
これだろ。ちなみに、うん、僕は何回死んでるんですか。
あ、殺したことはあんまりないから。あ、殺すのは主に架空のおばさんとかおじさんになるから。
おばさんだったらとりあえず何人死んでもとりあえず代わりにいるはずですよ、ね、
無限増殖できるからね。
うん、お父さんとお母さんとかは一人死んだら終わりですからね。
あ、さすがにそこはマジいな。二神と三神とはダメだよ、殺しちゃ
う。わけわからなくなってきた。
いや、ほんとすいません、こんな、はい、
ガガガガガガガオカイガガガガガガガガガオカイガ。ここで一曲お届けいたします。セブンで勇者王誕生。鋼の細胞を赤い縦紙金の腕光り輝くジーストン地球の希望を守るため今こそ立ち上がれ。人の心の幸せを壊す存在がファイナル急上昇人だ。未だ超人合体だ。不可愛曲リバニードライバー。奇跡神秘神実夢誕生無敵のこでかい集合神僕らの勇者を
送りした曲はセブンで勇者王誕生でした。
ミリスさんはあのクイズクイクイ研クイズ研究会。
あ、そうですね、クイズ
研究会出身的なんですけども、あのねえ、もうなんていうの、クイズ研究会の人ってやっぱみんな強いイメージあるんですけど、
うん、
あのさっきなんていうのかな、クイズにパターンが俺あんですか。ぶっちゃけた話で言っちゃうと
パターンっていうか、うん、要はこの言葉を聞けば、あ、この答えだなっていうのがあるわけです。例えば、まあ、白い家って聞いたら答えはカサブランカなんですよね。
へ
え、すいません、
ちょっとあの分かりづらいと思うんですけど、
すいません、ホワイトハウスじゃないですか。
ホワイトハウスっていうネタもありますんで、それはまあネタとして置いといてください。
へえ、でもまずほぼ導き出される答えみたいなのが、
まあ、あるんです
よね、パターンみたいなのは。
まあ、なぜって言われたときに答えがジョージ・マロリーっていう、なぜ山に登るの
か、はいはいはいはいはい、なるほどなるほど、
ヌートカ語って聞けば、あ、ポトラッチだな、カダザン語って聞けば、あ、キナバルさんなんだなとか、そういう、
ちょっと俺、前も後ろも今の単語の意味が分かんないですけ
ど、キナバルさん、学問4文字で出ますんで、
あ、すいません、ヤッホー。すみません、俺3年ぐらいアニゲしか予習してないからちょっと分からなかった。申し訳ないです。
俺なんか背結びだったんですけどね、
これ左右両方分かんないみたいな。
そういうもうこの言葉を聞けばっていう決まり、まあ、百人一首とか言われますけど、実際のクイズも、まあ、そういうようなのはありますね。
なるほど。
自分のやっぱ知り合いだと、あの最初に蒸気なんとかを開発した人は、まあ、ワットとか言うんですよね、
うん、
って言うんですけど、それで実用的な蒸気機関を持って分岐するじゃないですか。なんかそんな感じ、蒸気機関車でしたっけ、なんかわかんないですけど、
まあ、スティーブ
とか、
はいはい、
あれってこんなん知らないですよって言ったら、そんな食い系だと当たり前だよって言われたんですよ、俺の知り合いだと。
多分
それ常識なんですか。それ
多分わかると思う。
マジっすか。
へ
え。どんだけ懐広いんだ。
いやでもまあ実際すげえな、やっぱ
すごいですよ、ね、
僕もう、ね、あの記憶から消えたのとかもありますけれど、昔はアカデミー賞10回ぐらいまでは全部そういうあの第10回なんとかまでぐらいは芥川賞だとかノーベル賞
もう順番に出てくるわけです。
第何回の受賞者って聞けばぐらいのやつはやってたんですけど、もう覚えてないですけどね。
そういうもんなんすね。
ちなみにあの芸能スポーツアニゲとかだと私のは入れ替わってきますけど、そういうのも覚えたりするんですか。
僕は苦手です。あの要は 新しいのって消えるかもしれない情報じゃないですか。そういうのって後で問題見た時に、あの、あ、この問題はもう今じゃ出せないなっていう風に感じちゃうんですよね。
あ、でもそれって僕の考えからいくと、多分昔の例えば学問歴史 あのすげえ難しい正解率一桁とかっていうのは多分当時は流行ったんだけどっていう、なんか なんていうのか、もうこれ聞いてもおかしくねえんじゃねっていうやつが出てから正解率が低いわけじゃないですか。もううちはみんな知らない。
まあそうですよね。
それ言ったらもう何でもありじゃないですか、
うん、そうです、実際何でもありなんです、
まあそう、まあ、また横から割り込ませて失礼します
ね。
そう例えば、まあ、やっぱりオフラインクイズサークルっていうのは問題も作るんですよ。これ私が、まあ、今いわゆるオフラインのクイズサークルの方で問題作るようになってつくづく分かったんですけど、やっぱりどう作ってもまず、まず前振りがあって、でいわゆるキーワードとなる言葉があって、で、まあ、最後にもう少し説明つけて、で、まあ、何を問うかっていう、そういう基本センテンスがあって、まあそれをなるべくもう、まあ、短い言葉でまとめなさいっていう、
なるほど、
まあ、そういうのを、まあ、問題作成の時にアドバイスされました。で、まあ、実際に作ってっていうんです。なかなかそううまくいかないんですよ、
はい、
あんまり短くすると今度は逆に最初の1行で確定してしまうっていう、いわゆるクイズ、まあそういう、まあ、クイズ業、まあ、プレイヤーでいうベタモンという領域に入ってしまうわけですね、
はいはい。
まあ、その傾向が高いのが声優問題で、例えば父が芥川賞で池澤春菜、
まあ、
知らねえよ常識、
いや常識だろ、
知らねえよ、
ちょっと待ってよ、いやその程度知っとけよ。
だから村上春樹の 4文字があってですね、あれがいつ池澤夏樹になるかなって待ってるんですけど一回もなったことがない。
文字群にありますね、確かに
作れるん
ですけどっていう、
一応池澤夏樹が答えになるの学問連想だったかな。
へ
え、
あるんですか。
ありますね。
でもさすがに第4ヒントに娘は声優春菜とは書いてありません。
まあそりゃそう
です
ね、
それ答えですかね。
でもあの池澤春菜の伝送は、
うん、あそうですね、父は
書いてある。
それが1行目ですもんね、うん、池澤春菜の場合、それは分かりやすすぎるわって思う、
まあ、もうそれは完全に一角ですね、
てか2行目以降読んだ覚えがないからもう分かんないですけど逆に
まあそうですね、まあそういう声優問題なんかは本当にいわゆるその声優のエピソードを書くともうその時点で確定になってしまうんですよ。
そうですね。
例えば
確定するものがなかったら連想じゃないじゃないですか、それ。
いやまあそうだよね
僕は別に1画があって2画があって3行目確定があって4行目確定があってそれでいいと思うんですね、
うん、
別にあの波動拳とか
ね、うん、あれはひどいですね。
いやあれとかがあるのも別に構わないと思うんですよ、
ま
あ、連想
ってのはそういうもん。4番目までっていうのもちょっときつい
です
よね。だから俺の中で波動拳と銀河英雄伝説って最初に出るのはどうしてもあれきつい
です。いやでも銀英伝はあのものによってはゼロ角が、
そう、いやでもあそっか、
歌によってですか。
そうですね、あのクマ独特ですよね。あの
二人で帝国の総壁まで行っちゃったらもうアウトですよね。
そうクイズね、下が入れ替わるからね。
まあまあ、
あの名字っぽいのが並んでて版元坂本とか書いてあって、あれはこうあの選択肢見ただけで坂本ですよね。
それはいけます
ね。
確かにそれはそうですね。
確かに。
クイズ。ちなみにクイズ研究クイ研の問題とかってあったりすると、やっぱ四択。とかなんですか。
いや基本は
タイピング形式、
そうですね、クマで言えばタイピングになりますよね。
タイピングです
か。一問一答って言いまして、うん、まあ一つ問題が出れば一個の答えっていうのが基本ですから、ね、
クイケンか。なんかクマって何どのジャンルでも何かしらヒントがありますよね。例えばタイピングだったらなんだろう、丸丸丸丸って言うじゃないですか。
そうですね、あの、うん、個数丸の個数とか、
あんなん絶対普通のクイズだったらないよ。
ないです
、まあ、それはでも画面に出す都合上しょうがねえじゃん。
いや誰でいいんじゃないですか。
あ、まあ、
誰
ああ
実際そういう問題もクマの中にありますよ。
そうですね、
最近5になってそれを
よく減っては来てるん
ですけど、で、まあ、4択だったらやっぱ4つの中選べみたいな、で9だったらコロコサイコロが回ってるのを読めっていう感じじゃないです か、うん、だから何かしらでやっぱそういうヒントがあるんですよね、やっぱゲームだから、なんていう、
まあ、
クイズじゃなくてクイズゲームだから、まあ
なるね、
うん、
でもタイピングはあそうか丸の数か、
そうなんですよ、うん、丸の数だ、そういう、まあ、だからやっぱゲーム、まあ、ゲームっぽいなっていう、ゲームっぽいっていうか、うん、言い方おかしいですけど、
まあ俺はどっちかというとゲーム寄りで完全にやってるタイプだから、
うん、そこもクイズじゃなくてクイズゲームやってるんですから、
うんうん、別にどっちでもいいと思う正直なところね、
まあ、ぶっちゃけて言っちゃえば最終的には楽しめりゃいいかなっていうのはある、う
ん、まあ、それがあれですね、
そう、 でまあ、すっごいどうでもいいことなんだけども、実は俺もクイズ研って興味があったのよ、大学の時に。で入ろうかなと思って行ってみたら、うん、俺が入学した時に年にさ亡くなっちゃったのよ次の部員がいなくなっちゃって
やっぱ今クイズってあんま人気ないですか、もしかして。
あのウルトラクイズがやってた頃はすごい人気高かったんですけれども、それがなくなってからやっぱり人がちょっと少なめに、要は活躍できる場がないじゃないですか。
ですよね今一般参加のクイズ番組自体ほとんどないですもん ね、 ね、昔はなんか週に何本か必ずやってたもん
ですけど、そうですね、いっぱいあったんですけど、
昔そう
です
よ、ね、
今アタック25だけ
ぐらいですかね、
ぐらいですね、
ですよね。うん、
そうか、まあ、うん、ね、あの熊に関しても、うん、まあ、でも昔ほどにプレイヤー人数が昔に比べたら多くなった気はしますけど、ね、
いやもうバリバリ増えてる
よ、ね、すごい増えてますよ、
うん、ワンの時はもう
よくなんか減った減ったとか言ってますけれど、 そんなことはね
ただのサブカの数が減ってあの専門に表示されてるのが減っただけじゃねって気がするんですけど、ね、
うん、それはある、
うん、あれワンとかツーの頃サブカ多かったでしょ、明らかに、うん、と思うけどな。
まあワンとかツー、まあツーの時はそうでもなくなったんですけど、まあワンの時は使用の関係でやっぱりどうしても、まあ、修練生から始めるとその問題の出題傾向もリセットされるんで、
らしいんですね。僕よく知らなかったんですよ、僕はあのマラリアが出たからサブカを作った
そんなマラリア好きなんですか。
あのマラリアが好きなのはともかくちょっと長島優子さんが好き
あ
なるほど、
長島優子さんですか昔は結構出たんですけどね
僕はあの頃の声優さんはそれなりによく知ってるんですけど、
じゃあそれについてちょっと後でじっくりと
今の声優さんは正直僕はあんまり、うん、あの裏の声優さんしか知らない。
裏の名前の方しか知らなくて、
あ、そうですね、表も知ってたりする時もありますけれども、ちょっとねそこら辺の話をしちゃうとちょっとその人に申し訳なかった
それにそれにまあ、
あの電波に乗せて流すもんじゃないなとは思うので、
それに熊的にも多分そういう問題は一生出ないと思うんで、そんな裏せ
例えばね、あのアロエの中の音
おっと
まあまあちょっとここら辺ちょっとあの僕石投げられたくないやめときますけれども、ね、
とりあえずタイピングの方の問題であのなんだ裏の方の名前を打ったら外れたって言ってすげえ怒ってた人がいっぱいいたじゃないですか。
あのね、なんかダカーポのタイピングですか、ね、あれひらがな6文字とか書いてあってう、もう自信満々に北斗見たらって言ったんだけど、うん、
まあ一応アニメの方って問題だったんで答えに来た田村ゆかりではあったんですけども、ね、
あれでも問題文が、あのめくれちゃうと、なんかアニメって書いてなかったような
気が、あ書いてありませんでしたっけ
気がするんです
けど、ね、
それでみんな、なんか
それは裏の名前だったらダメだっていう意味なんですか。
いや中の人じゃ違う、
中の人は違う人で、
アニメとゲーム違う、
いわゆるラン6の方のゲームに出てる人で、
ちょっと今日真面目な話するんじゃなかったんですか。
いやいやいやですよ、まあ、やっぱ最後にはこうなるのかいや、まあ、中盤真面目だったからいっしょ、もうもうお好きなように言っちゃってください、
というわけで今回もやっぱ最後は残念になって終了いたしましたああいつも長いでございます
ああ本当申し訳ございません
はい、というわけで今日はお二人ゲストをいただきましたけど本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
そしてごめんなさいでしたお二人とも何か言い残したことありますか。告知とかありますか。
告知じゃあ僕じゃなくてじゃあなんだよさんからお願いします。
あ、はい、まあ年明けになりますが、1月の10日、こちらの方で、剣竜杯前日予選が開催されます。すでにエントリーの方は締め切られておりますが、見学の方は、まあ、ラッキー西場、南越谷ソライスどちらの方も別に入場料無料で、見学者の方は随時受け入れておりますので、まあ、興味のある方、まあ、実際に上位プレイヤーがどんな感じなのか見たい方は、まあ、ぜひとも、ご両手にお足を運びいただきまして、まあそういったプレーを、ご鑑賞していただけると、まあ、幸いかなと思います。あと南越谷ソライスではその日、まあ、いわゆる店舗名物の焼きそば等も売っておりますので、まあ、観戦の際にはお一つどうぞということで、こちらの方もよろしくお願いいたします。
じゃあもう一個、その次の次の日ですか、1月の12日、ソラリスで、芸能杯、芸能限定の大会を行います。 生粋の翡翠賢者ミリスがお相手しますみんなになんで翡翠なんだって言われるんですけど
いやそれはほらミリスさん本当は琥珀賢者になりたかったんじゃないですか。
あの僕本当は芸能好きなんですよ、
うん、
まあ、じゃあ、はい、この話なかったこと
あれ、
いや6でライフスタイルになって琥珀賢者になるっていう話はどこ行ったんですか。
琥珀さんのが絶対いいです
私は翡翠派なんですけどね。
俺も翡翠派なんだけど
あったあったお前ら、まあ、というわけでね、なんだよさんと、ミユさん もしねお二人に会いたい方はそこそちらの方行ってもらえばきっとあると思いますんで、うん、ぜひ足を運んでください、はい、というわけで今日はお二人ともありがとうございました。
ありがとうございました、
はい、ありがとうございます。
ありがとうござい
ました。なんだよ17歳でした。
おいおい
この番組はオメガ7の提供でお送りいたしました。